耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1469回10月10日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。これ聞いてる人はわからないかもしれないんですけれども、退院しました。入院するって言ってましたけどね、病院食食べに行くとか言ってましたけれども、これが僕退院して初めての新刊ラジオになります。というわけで、ご心配おかけしましたとか、心配してくれた方ありがとうございます。これからまたね、新刊ラジオ続けていきたいんですけども、今回ご紹介する本はですね、文芸作品といえば文芸作品、ショートショートの小説です。で、これがリメイク作品なんですけれども、元の作品は1993年に発表されたものです。で、この2011年にねリメイクされたんですが、なるほど、こういうリメイクの方法もあるのかと。リメイクの仕方がですね、そもそもメッセージになっているという、テーマは同じものを描いてるんです。テーマとしては日常を描いている。だけどもリメイクしたことによって、そこにまた新たなメッセージ性が入ってくるんだなぁと、なんかね、ちょっとしんみりと感じてしまいました。どんな作品なのかご紹介してまいりましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。99年に、神様、この作品の元作品ですね。で、ドゥマゴ文学賞と紫式部文学賞、そして2000年には溺れるという作品で、伊藤聖文学賞と、女流文学賞、2001年にも先生のカバンという作品で谷崎潤一郎賞、これが最も新しいのかな。2007年、こちらでマナズルという作品で芸術選奨を受賞しています。作品の傾向としてはですね、幻想的な世界と日常が織り交ざる、作品の傾向としてはですね、幻想的な世界と日常が織り交ざった描写が人気の作家さんです。で、今回紹介する神様2011という作品は、先ほども出ましたけど1993年に発表されました神様という作品を、あのこと以降に川上博美さん自身の手で書き換えられたものなんです。当時発表された神様という作品はですね、こういった書き出しから始まってます。ちょっと読み上げましょう。熊に誘われて散歩に出る。河原に行くのである。歩いて20分ほどのところにある河原である。春先に四季を見るために行ったことはあったが、暑い季節にこうして弁当まで持っていくのは初めてである。散歩というよりハイキングといった方がいいかもしれない。はい、これがですね、今年書き換えられました神様2011ではこんな風になってます。熊に誘われて散歩に出る。河原に行くのである。春先に四季を見るために防護服をつけて行ったことはあったが、暑い季節にこうして普通の服を着て肌を出し弁当まで持っていくのはあのこと以来初めてである。散歩というよりハイキングといった方がいいかもしれない。はい、このように作品の中ではあのことっていうのが出てくるんですけれども、このあのこと、もう防護服でピンときた方もいるかもしれませんが、2011年3月11日あった、2011年3月11日にあった東日本大震災と、あとその原発の一連の事故のお話ですね。で、この作品は、群像2011年6月号に掲載されまして、読者に様々なメッセージを送りました。もともとね、発表された1993年のね、神様という作品は、お天気のある日の河原で、散歩ともハイキングとも取れない、こう、ゆったりした時間をね、熊と過ごして、魚の干物をお土産にもらって、お別れの抱擁をして家に帰る。で、そのことを日記に書き留め、お土産にね、魚の干物をもらうときに、熊から、あなたにも熊の神様のお恵みがありますようになんて言われたから、熊の神様って何なんだろうね、みたいな、そんな感じで眠りにつくというストーリーなんですよ。本当、ほのぼのとした日常を描いたものなんですが、なんていうかな、ある日の一日を切り取った、そんな作品なんです。で、震災後書き直された神様2011も、同じ場所で同じ人物たちが、同じ時間を過ごしているんですね。で、こちらもですね、テーマ的には、やっぱり、ある日の一日を切り取った日常の作品なんですよ。でも、すごい違いがあるんですね。お天気の ある日の河原で散歩ともハイキングとも取れないゆったりとした時間を過ごす。これはもう93年も2011年も同じなんですよ。で、2011年もやっぱ魚の干物をお土産にもらってお別れの抱擁をして、で家に帰ってからね、日記にそのことを書くっていう形なんですけれども、ここだけでもですね、実はいくつか違いがあって、なんていうか、ちょっと紹介しましょうかね。例えばその、お土産の魚の干物というのは熊が取ってくれたものなんですが、この河原で魚を取ってくれるシーン、この描写の違い見てみてください。まずは1993年の神様のバージョンですね。差し上げましょう。今日の記念に。帰る頃には、ちょうどいい干物になっています。干し魚はあまり持ちませんから、今夜のうちに召し上がる方がいいと思います。っていう風にですね、一応断っておきますけど、これ熊のセリフです。ちょっとファンタジー世界なので熊は喋るのです。で、まあ悪くならないうちに食べてねっていう感じで熊はくれるんですが、それがですね、2011年こうなります。帰る頃にはちょうどいい干物になっています。その、食べないにしても記念に形だけでもと思って。干し魚はあまり持ちませんから、召し上がらないなら明日中に捨てる方がいいと思います。と、まあ、あれですね。放射能汚染。この放射能汚染の配慮になっているわけです。まあ、こんな感じでですね、もう、あのことって作品中で描写されてますけども、3月11日にあった東日本大震災、そしてその原発の一連の事故。で、まあ、放射能が汚染されたとか、放射能がね、漏れちゃったと。その放射能汚染問題なんかも、日常として、この神様2011というリメイク作品では描かれてるんですよ。ただその、日常って言っちゃっていいのかなっていうのは、読んでる僕の感想ですね。まあ、さっきスタッフとも話してましたけど、これ、日常なのかな、こんな日常で日本いいのかなっていうふうに考えてしまいました。まあ、それこそがもしかしたらこの川上さんのね、作家としてのメッセージ性なのかもしれません。もう一つ改編されている場所をご紹介しましょう。最後に日記を書くシーンです。1993年の神様という作品ではこのように描かれています。部屋に戻って魚を焼き、風呂に入り、眠る前に少し日記を書いた。熊の神とはどのようなものか、想像してみたが、見当がつかなかった。悪くない一日だった。はい。まあ今日振り返ってね、日記を書いて、まあ気になったことを思い浮かべながら眠るという。まあなかなか、夏の夜って感じがしていいんですけどね。これがですね、このあのこと、以降の日常はこのように変わってます。部屋に戻って干し魚を靴入れの上に飾り、シャワーを浴びて丁寧に体と髪をすすぎ、眠る前に少し日記を書き、最後にいつものように総被曝線量を計算した。今日の推定外部被曝線量30マイクロシーベルト。内部被曝線量19マイクロシーベルト。中略。熊の神とはどのようなものか想像してみたが、見当がつかなかった。悪くない一日だった。はい。まあ、同じようにね、今日を振り返って日記を書いて、まあ、違うのはその被爆線量を振り返ってるあたりなんか違うんですけども、まあ、気になったね、ことを思い浮かべながら眠るという日常です。まあ、さりげにね、魚も食べてないっていうのも ありますけれども、もうこれもやっぱりその、あのこと以降の一つの日常として描かれてるわけなんですよ。いやーねー、まあ、これ被爆線量の部分ちょっと中略しましたけども、本当はですね、もっと詳しく書かれてるんですよ。その内部被爆線量と、その累計被爆線量と累計内部被爆線量ってのも出してて、うん、大丈夫だなっていうふうに確認して、いやー、熊の神様って言うけど、あれって一体何なんだろうなー。うん、まあ悪くない一日だったって言って、床につくわけですよ。日常といえば日常なんですけれどもね、なんか、 こうフィクションとは割り切れないこの、なんていうんだ、このモヤモヤがありますよね。一応ファンタジー世界をね、元にしてるというか、ファンタジー世界でもあるので、そのクマさんが喋ったりとかしてますけれども、この主人公がね、味わっているのは、多分、1993年当時も、2011年当時も、もう僕らが経験することができるであろう日常です。しかしその1993年の日常と2011年の日常というのが、特にこの作品の中であのことと言われている東日本大震災、並びにその放射線事故が入っているがゆえに、なんかね、このほのぼのとした作品の雰囲気の中に殺伐としたものが入っているような気がしてしまうんですけど、でもよくよく考えると両方とも日常という、なんとも言えない感想が出てきます。まあ、このあたりがね、この川上博美さんの描き出すメッセージなのかななんていうふうに思っちゃいました。一応その川上さんの意見としてはですね、まあ、後書きとかに書かれてるんですけれども、そんなにその大冗談に構えてですね、原発がいけないんだとかっていうふうに言ってるわけではないんですよ。ただやっぱりその、やっぱりあれおかしいんじゃないみたいな気持ちは書かれてますけどね。まあ、ここに関してそんな主義主張をですね、あんまりそう言わず、僕らはちょっとこの作品を味わおうかなと思ったんですが、1993年の日常と2011年の日常。確かにその通りなんだが、なんかこう、心に引っかかるものがあります。味わってみたい方は、ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。神様2011。川上博美著。講談社より、税込み840円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました作品いかがでしたでしょうか。まあ、日常のお話なんですが、まあ、元の作品にしてもこの神様ね、という作品はその熊とたまたまちょっと出くわして、まあ、ちょっと一緒に歩こうかって言ってね、軽く散歩ともハイキングともつかないものをして、で別れて帰るという作品なんですが、この赤の他人と一緒にちょっと歩くとかっていう体験皆さんありますでしょうか。山登りする人なんかよくあると思うんだけどね、僕最近これないなと思うんですよ。昔池袋で道を聞かれて台湾人の家族旅行の一家とサンシャインまで歩いたことはあるんですけども、あれ以降あんまりないですね。特に日本人同士とかだとね、道聞かれてもあっちですよって言ってね、歩いてる方向同じでもなんとなく距離離しちゃったりとかしますからね。だからこの日常というのもやっぱりその時代によって場所によって変わっていくのかもしれません。でこの作品の中で描かれているその時代の移り変わりによる日常の違いというのが、あのこと以降の放射線とかのお話だった。なんかね、今はこう違和感があるんですけれども、将来的にあと10年も経つと、ね、被爆線量を測ったりとかっていうのは違和感なくなっちゃうんですかね。それはそれで怖い気もしますけれども、まあそんな感じで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。